Murano Suzuki。
山椒のパラダイムパラダイス。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや
いやいやいやいいっすね、なんか
シェイシェイ。
はいはいはい、このコーナーは私山椒と樋口さんがお互いのブログをもとにお互いの価値観、つまりパラダイムについて共感する点、もしくは議論したい点について意見し合うコーナーになっていますね。
はい、まあまあ、僕ら二人ともブログをやってて毎日更新をしているっていうところで、まあそれを気になった記事を紹介し合うんですけど、前回が、はい、俺が山椒のブログの感想を言ったよね。
はい、
そうそう。でまあ今回逆パターンということで、
はい、
いや怖いよ。
では
なんかもう俺の脳みそをさ、
はい、
なんかパカッて開けてさ、みんなにさらされるわけやろ。
そうです、
怖いよもう。
楽しくて仕方がないですね。
ありがとうございます。
ではいきます。ですね、
いや
今回の記事はですね、
い
今まであえて選んでこなかったんですよ。ちょっと
あえて
固有すぎて。
お
なんですけど、やっぱ僕これ落ち込んだ時とか、うん、なんか元気ないとか時とかに、
うん、
読み返させてもらっか読み返してるんですよ。
ほうほうほう。
まあ、その記事の名前がですね、めちゃめちゃ最初の方なんですけど、はい、行動指針を、あ、指針を定めよ、
指針を定めよね、
なんですよ。
いやはいはいはい、
これ、うん、もう取り上げたらとてもつもなく濃ゆくなるだろうなと思いながらも、やっぱり今回はこれを取り上げたいということで、
あのね、はい、これちょっと長いんよ。でしかもこれね、ね、
うん、
3部作の最終回なんかな。
そうですね、
あ 4,
4じゃないですか。い
や4部作の
部作です。
いやこれ多分全部足したら7000文字ぐらいある中の、うん、まあ、
最終章です、ね、
章なんやね。
うん、
でちょっと待って、今ちょっと見ながら話しますけど、
はい、
指針を定め、まず僕のブログの中で言うと、1月29日かな、今年の。
そうですね。
で、シャープなんかな、これちょっと、
かなり最初、
樋口清則スペースブログで検索していただくと出てくるんですけど、うん、第7回目やね、
うん、
ああもうかなり初期も初期やね、まだ、うん、
元気もりもりですね。
でちょっと待って、これ俺が紹介したらいいんかな。
あ、うん、そうですね、
4部作になってまして、うん、まあ最初は2種類の快感というタイトルで、
うん、
じゃあ第1部ね、曲作りっていう作業は嫌いやったけど、その満足感や達成感があったから折れずに頑張ってこれたと、
うん、
でもそれでも心身ともに病気になってしまうことがあったっていう話ですね、
うんうん、
で第2部が、まあ、その脳みそっていうタイトルなんですけど、うん、責任とか仁義みたいなそのルールに自分が苦しめられていたと、
うん、
でそんな自分はまあ ややこしく考えてしまってシンプルに答えを出せないっていう、そのことについて最も悩んでいたことに気づいてなかったっていう、
うんうんうん、
これ一回聞いただけじゃ絶対わかんないですよね。
まあまあまあ、
まあ一応ね、あの詳しくは読んでください。はい、今ざーっと概要だけ、
はい。今回はもうちょっと最後の重要なところだけを。
そうそうそう。うん、で一応第3部が、幸福度相対性理論っていう、まあ、これは幸せは常に相対的であるから、
うん、
幸福レベルを下げるっていうことで幸福を相対的に得やすくする状態を作れるっていう話。
うんうんうんうん、
で最後本ブログが指針を定めよっていうことなんですよ。
そうなんですよ。
これを受けて、じゃあなんでこの3つを受けて指針を定めよなのか、もう読んで。
これもやばい。それもやばい。うん、ぜひ読んでください。これは。
じゃあ行くよ。これ長いんで本当にかなり端折りながら行くよ。
はいはいはい、お願いします。
まあ、前回まで書いたのが、うん、目指す先に何もありそうにないのに頑張ることがしんどいと。
うん、
でも現代社会って頑張らないと生かしてくれないんですよ。てか、
ね、
頑張れって言われ、頑張れよオラコラって、うんうん、あの後ろからナイフで落とされてるんですよ、
うんうん、
で頑張らないと生きていけないです、なぜならお金もらえないから、
うん、
じゃあ何を軸に頑張ればいいのでしょうっていうところで、まあ、議論していきたいっていうところでいろいろ書いたんですけど、うんうんうん、まず僕は大きく分けて目標達成型タイプと現場対応型タイプがいるんじゃないかと思ってると、うん、
はいはいはい。
でまずあの最初に挙げた目標達成型、これはとにかく目標を決めてそれに突き進むタイプ、
うんうんうん、
で、まあ、なんか例えて言うなら、書きたいものが決まったら薄くまず、絵で例えると、
うんうん、
下書きをする、ぼやーっとここが人間ですよ、ここが風景ですよ、ここにビルがありますよ、ここに木が生えてますよみたいな、でそれでなんとなく決めてそこを徐々に細かく書いていくタイプっていうのが目標達成型、
うんうんうん、
まあ、つまり計画性があって飽きずに続けることができてプロジェクト全体の達成感、これがね成功したっていう時に、快感を得るみたいな、それがモチベーションになるみたいなタイプ、
はいはいはい、
うん、です。これが目標達成型ね、
うんうん、
で対して現場対応型っていう人間がいるんじゃないかっていうのがここの僕の肝なんですけど、
はいはいはい、
もうね計画とかよう分からんと、
よく分からん、
う
ん、
でとにかくもう現場現場で物事に対応していくっていうことを好むタイプで、絵で例えるともうまずはなんか筆でバンって描くと、
うん、
はい、もうじゃあ人描いた、人描いたんやけど、うん、あらここになんか後ろに木描いた方が面白いんじゃないみたいな、
うんうんうん、
あらこっからブワーってこうなんかオーラ出してみようとか、
うんうんうん、
オーラのようなものがブワーって出るの出してみようみたいなことで、なんかとにかく目標を決めるのめんどいんで、
うん、
もう瞬発力だけでなんかこう急な状況の変化みたいなものを好むみたいな、
うんうんうん、
で達成感とかよりもむしろ自己成長感とか、なんかその時のワクワク感楽しさみたいなものがモチベーションになりやすいみたいな、
うんうんうんうん、
なんかそういうなんとなくその今言った2つに分けられるんじゃないかっていう感じですね、
うんうんうんうん、
まあ、ちなみに僕は、現場対応型っていう思ってますと、う
ん、僕もそれは現場対応型だなって思いますね、うん、
と思ってますと、
うんうんうん、
でで、ね、これね難しいのが目標が定まってないんで、
う
ん、
そうですね、
そう毎回何かを決断しないといけないですよ、毎日毎日その場その場で、
うんうんうん、
要は目標決まってたら決断しなくていいんですよ、
うん、
じゃあ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ってバーってこうタスクがあってそれを一個一個やればいいだけなんですよ、
うんうんうん、
でも、現場対応型って今日今こういう状況だからこれやろう、明日になったらうわ今日何しようこれやろうみたいな感じで、
うん、
毎回決断しないと前に進んでいけないと、
うんうんうん、
これがね迷うんすよ、
迷います、
非常に迷う、
めちゃめちゃ迷ってました、
一回出した答えをこれでいいんやかとか、あれ、うん、これちょっと本当に自分が行く方向に進んでるかみたいな、
そうなんですよね、うん、
そうで、すげえ迷う、
うん、
う
ん、でこれ読み返した時ちょうど迷ってました、
ね、
うん、
あ本当ですか、
うわーってなってて、
そうで、やっぱ100点満点を目指していればいるほど、過去進んできた軌跡っていうのを軌道修正したくなるっていう、
うん、
うん、でそうなると、ここを目指していくってなんとなくの方向性決めたのにかかわらずそれにほころびが生じて、
うん、
なんか計画実行するのバカらしくなってくるっていうか、こうなると何のために計画するんやろみたいになって、
うん、
もう計画立てるの無駄じゃないってなるっていうね、
うんうん、
そうそうそう、で実際俺とかあれなのね、3年以上先の計画は立てないっつって決めちゃうんやけど、
はいはいはい、
うん、まあそんな感じで、まあ、やってますと、
うん、
うん、でなんかね、とはいえやっぱビジネスの世界とかプロジェクト成功させるっちかん、計画を立てないと進んでいかんことっちゃあるわけよ、
そうですね、
そしてさらにその重要性っちゅうものめっちゃ知っちゃうんやけど、
うん、
なんか計画立てても、なんかその場その場で変わるよねとか思いよったら、うん、すげえねやる気が出なくなる、
やる気が出なくなります、
一応立てた計画これ本当に大事みたいな、
うん、
うん、
めっちゃ疑うし、なんか、
うん、でなんかね、俺にとって計画を立ててそれに向のたに沿って進むってなんかね、
うん、
計画を立てた時はすげえ頑張って立てるんやけど、
うん、
それはもうその次の日になり、その次の次の日になると過去に計画を立てた瞬間の自分に命令されて動かされる不自由な奴隷になるんよね、なんか。
あ、1
年前の俺あんいう計画立てたき、あの頃の俺に従わないけんみたいな、
うん、
もういやいや今日の活動を決めるみたいな、
うんうんうん
う
ん、
こうなってくるとしんどいという、う
ん、しんどい、
じゃあどうするかって話なんですよ、
そう、うん、どうすればいいんですか。
で俺はもうここで僕みたいな、その場その場で決めていく人間がやる方法っていうのは、
うん、
目標に向かうためのレールをこう敷くっていうのではなくて、
うんうん
うん、なんとなくじゃあ360度あったら211度の方向に力をグッと当てれば、
うん、
なんかぼんやりと見えるその先の目標に向かって行きやすそうだなっていう、
要
はベクトルの力を入れるベクトルの方向を決めるってことね、
うん、こっち側方面だったら方面、そう、とりあえず、
う
ん、
もういいよ、
後ろではないというか、
多分今のところ、うん、15度の方向でもなく45度の方向でもなく211度の方向に何か答えがありそうっちゅうのは嗅覚でまず見極めるよ、
うん、
ただ211度の方向にとりあえず今日1日はグッとベクトルを持って進む
ちゅう、
う
ん
うん、なんかそのベクトルの方向だけを決めるっちゅうことやね、
うんうん、
だけどレールは敷かない、
はいはいはい、
うん、っていう感じで、そのベクトルっていうのを具体的に言うと行動指針っていう言葉なんじゃないかと思ってるってことですね、
そしてそして、その行動指針というかベクトルの方向の嗅覚みたいなのって、
うん、
がどこから来るんですかねっていう、
まず、自分の煩悩と徹底的に向き合うということやなっていうことですよ。まずね、自分を知ることで、そして自分の煩悩と徹底的に向き合うことっていうことやね、これはねちょっとつながりが難しいんですけど、なんかね、道徳とか美学とかいろいろなんかね、それを妨げるのが、まあ、煩悩、心の闇みたいなものと思うんやけど、これがねやっぱ自分の心の輪郭っていうのを一番教えてくれるっていうことと思うよね。でなんかそれによってこう自分が進むべき方向っていうのが見えてくるっていうことなんやけど、これなぜそこが結びつくかっていうのは、それより先の3つを踏まえてないとちょっと分かりにくいんで
確かにここではちょっとあるんですね。
ここちょっと論理が飛びすぎるんやけど、なんかねここちょっと難しいんですよ
いやでもそうですね、確かに、
で刹那なよねすごく、生き方が
その時その時の、
ということです。
ということですね。
はい。が一応僕の内容。ちょっとね、これだけ聞いても説明ちょっと足りんかな。今相当端折って言ったけど。ということです。
そうですね。じ
ゃあそれに対して。
ですね。僕、ちょっとさっきもちょっと言ったんですけど、最近めっちゃこううわーっていろいろなことあって、まあなんかそう気分が沈む時期で、なんかでもやっぱ。現場、自分が完全に現場対応なのに、なんか行動、なんだろう、目標達成型みたいなことをなんか頑張ってやろうと、やっぱそうじゃないとなんか、なんだろうな、なんか生きていけないぞお前みたいなのをなんとすごい感じてて、まあそのお金、まあなんか好きな、なんかいろいろやってるけどお金稼げないと意味ねえぞみたいな、生きていけねえぞみたいなのにすごいなんか囚われてて、まあ、その中ででも、これ読んで、ああまあそうだよなって、僕そもそも現場対応だから、その目標に向かっ、目標決めて、じゃあそれにどうやってなんだろうな道を作っていくかって、あれ全然考えたことないなと思って、で考えたことはあるんですけど、それでうまくいった試しがなくて、で自分がうまくいってる時、まあ成功した時というか、まあなんかこうなんかいい感じになったっていう時って、その場その場で現場対応をしたからその形になったみたいなことが多くて、まさに絵をバババババーンって適当に描いて、これここにこう、あとはオーラを出してでしたら、何かを目指してたわけじゃないけど、それがすごいなんか、まあ音楽とかまさにそうなんですけど、それがなんかすごい評価されたりとか、自分もすごい楽しく作って、なんかこうちょっと仕事とかになったりとかいうことにつながってったことしかないから、本当にだからなんか目標に向かって、じゃあ今までのこう自分の体験をもとにどういう計画を立てるかとか考えた時に不安しかなくて、うわ俺これマジで生きていけねえじゃんって、こうやってするしかないんだったらっていうので、めちゃめちゃ不安になんかなっちゃいましたね。この1ヶ月とかだから結構なんかきつかったなって、11月の終わりぐらいから、
なるほど、
まあそれでやっぱ結構これ読んで元気にはなりましたね。
いや、ありがとうございます
いつも読んでるんですけどね、そういう時期、俺は現場対応やけん、ベクトルを決めないかん、ベクトルを決めないけない、その嗅覚はやっぱ自分の心をこう内省してというか、まあブログ書いたりとか、こうやってラジオで話したりとか、自分の考えをいろんな人にこう投稿を話したりとかすることで、自分のこうなんか興味関心とか心がどこに行きたいのかっていうのを調べるのが、まあやっぱ大事だよなっていうのを改めて思いましたね。
もうこれね、ちょっとどこまでこのねラジオで言えるかどうかなんやけど、やっぱり自分の心の赴くままに進んだ方が効率がいいよ。
効率いいですね。
これね、みんな言うわけよ、やりたいことやって仕事できんよとか、やりたいことじゃなくて社会に求められていることやりなさいとか、やるべきことやりなさいっていうのはめちゃくちゃある、言われるわけよ、
言われますね。
で、それはそれでもちろんいいんよ、で、それで頑張れるんよ、人間ち、意外と、やけど、本当にベクトルで例えるけど、自分のベクトルが例えばじゃあ真正面向いちゃうのに、やるべきことが例えば45度ずれちゃったら、自分の いや60度ずれちゃったら、はいはいはい、自分の力値半分になるよね。要はベクトルで考えてほしいんやけど、これ数学やけね。
めちゃくちゃわかりやすい。
左前に進まないけんのに、自分の力がまっすぐ向いちゃったら、うん、そのなんちゅうかな、まっすぐ成分
しか
その意見機、だけちょっとあれ半分、あ、ちょっと待って、ちょっと図で書かんと、まあいいや、分かる
まあ
で、やるべきことと自分の性質とかやりたいことが合致しちゃったら効率がいいんよね。そうだき、環境とかはなるべく自分がやりたいことに合わせた方がいいんよね。
そうですね、
で、なんつうんかな、これわがままじゃなくて、俺はね、効率なんよ。エネルギー効率がいいっていう、だからこれ、特に日本人は、いや自分がやりたいことをやって人生生きていけるんならそんな楽なことねえぞみたいな、こうべき論とか根性論みたいなものでこれ押し付けられること多いんやけど、いや違うんですか、効率が悪いんですと、やりたくないわけじゃなくて、やってもいいけど効率が悪いんで、いい、なんかそういう意味で嫌なんよ俺。だけどね、これはね、わがままと言われることが多くない？
多いです。
やろう、
言われます。
ここが結構ね、俺はずっと違和感、
効率ですよ本当に、ベクトルで考えたら本当にその通りなんですよね。そう
で、これね、俺一番感じたのが朝方と夜方の話とか、
はいはいはいはいはい、
あのね、俺朝起きるの苦手なよね。でもなんか朝起きた方がいいちされちゃうやん。
されてますね。
なんか朝起きてこう美人なんか仕事する前になんか朝活とかさ、それほとんどの人にとっていいんよ多分。やけど俺にとって非効率なんやけど、それを俺やりたくないわけよ、効率が悪いので。
効率が悪いから、
あ、夜の方が効率いいんやけど、でもなんかそれは、いやいや、もう朝の方がいいんやき、なんかそんな夜がいいとかわがまま言わんでみんなに合わせてもらった方がいいとか言われると効率が悪いんよね。とか仕事もそうよね。
いや、そうっすね。
なんか、そういう感じなんよね。
なんかその夜型とか朝型とかもあるって、なんかこう結構研究とかでも分かってますからね。やっぱ朝合わない人は朝合わないんですよ。
なんと思う。そうで、ちょっとじゃあせっかくやき煩悩のところをね、もうちょっと細かく説明すると、その性質をするため知るために。自分のね、嫌いなこと好きなこと、できることできないことっていうのを知るために煩悩と向き合うことが必要と思っちゃうわけ。なぜかというと、自分のやりたいこととか、気持ちいいこととかを理解するために自分の嫌なとこ見るしかないよねと思うよ。
そうですね。
例えば俺はこういうことに対して嫌と思っちゃうんやなとか、例えばなんやろな、じゃあ、何があるかな、ちょっと待ってね、いい例が思い浮かばないけど、じゃあ、女の子にバカにされた、そこですげえ怒ったとするやん、イラッとしたとしたら、俺女の子にバカにされて怒るようなマインドなんやなっていうのを客観的に知ると、あ、俺っちプライドがこういうところに存在するんやなとか、わかるわけ。でも逆に全然バカにされても大丈夫な時もあるんやけど、例えばじゃあ女にはバカにされても大丈夫やけど、後輩にバカにされたらめっちゃ怒るとか、やったら、あ、俺はあの怒りポイントここにあるやなとかさ、悲しみポイントここにあるやなとか、あ、俺はこれバカって言われても大丈夫やけど、デブって言われたら嫌なんやなとか、あ、じゃあ俺の怒りポイントここにある、それっちじゃあなんでなんやろ、あ、なるほど、幼少時代にこういうバカにされたのを昔考えよったき、それが未だに引きずってこれなんやなとかいうのを考えると、自分の得意不得意とか好き嫌いとか、怒る怒らない、気持ちいい気持ちよくないみたいなものの境目がわかるんよ。
はいはいはいはい、
これ境目っていう言葉がめちゃくちゃ大事で、どこで怒るどこで怒らんっていうのが分かると、境目が分かると自分の輪郭が分かって、自分の範囲が分かってくるという感覚なんよね。
なるほど。
俺だけ前回のやつで言ったけど、限界を知ることが大事っつったよね。それも境目が分かるが大事、ここまでやれる、これ以下はやれないとかいうのっち、境目を理解することない、だけ自分のなんかの、まあ、輪郭、としか言えんだけど、
どう感じるかの、パラメーターの上限が分かっ、上限と下限が分かって、そう、でその現場対応で毎日何かを決めるときに、そのパラメーターを見ながら、
そうなん
ですみたいな感覚なのかなと思って、
それは、うん、客観視するしか無理なんよ。
そうですね、
自分の中におると自分と自分の外の、輪郭は見えてこない、
うんうんうんうん、
だから煩悩と向き合うイコール客観視するっていうことを定常的にやる、はいはいはい、ということやね、うん、
なるほど。
まあ実はね俺煩悩だけじゃなく喜びも客観視しようきね。
へえ。
全部、うん、
嬉しいってなった時に、
うん、あなんで嬉しいんやろ、
なんで嬉しいの、う
ん、俺のめっちゃ嬉しいんやけどなんでこれ嬉しいんやろちょっと考えるよね。
なるほど、
うん、すげえ考える、
うんうん、
ということです。
はあ、
うん。で行動指針の話をね、
はい、
なんかねさっきも自分のブログの時に言ったけど3年以上先のこと考えても意味がないと思っちゃって、
うんうんうん、
特にうーん例えばいやないか、じゃあ教師でいいや、教師とかっち3年後も多分教師やるよんよ、うん、
はいはいはい、
普通に考えたらね、
うんうんうん、
でも例えばじゃあ山椒3年後何しようかっち1ミリも想像できんやろ。
1ミリも想像できないですね。
いい金パレットも想像できんのよ、
うんうんうん、
今なんとなくこうしようけど、例えばじゃあ3年後 AI がどうかなっちゃうかもしれないしさ、うん、例えばじゃあ、田舎で生活するっていうことがさもっとめちゃくちゃスタンダードになっちゃうかもしれ
ん
し、
うんうんうんうん、
それにそのツールとかがもう全然変わっちゃうかもしれんし、文化も変わっちゃうかもしれ
ん
し、
うんうん、
キャッシュレスが進んだことによってお金の流れが変わることによって日本と海外のなんか立ち位置が変わっちゃうかもしれんことによってここがどうこうこうこういう影響を受けるみたいなのがあるかもしれ
ん
し、
うんうんうん、
これ影響受けやすいんよね、
うん、
やってることが定まってなさすぎ、定まってっていうか、多岐にわたりすぎて、
うん
うん、そんな中決めることは大事なんやけどそれに沿って進むと逆にリスクが高いんよ、
うんうんうんうん、
だからこそある程度ぼんやりとは決めるんやけど、まあレールを敷くリスクよね、
うん、ということ、リスクですよね、なんかそれは、
うん、
対応ができなくなるっていうのは
と思います、うん、です。ただまあ計画的にやる人も必要なんやけどね、
う
ん
う
ん、
そうです、
ね、俺らは計画的にやらない方がいいタイプやき、
うん、
行動指針型というかベクトル型でいくんやけど、うんうんうん、まあレールを敷いて、
うん、
そのレールを何回も何回も工事をする人もおるよね。
そうですね、それも必要ではありますよね、うん、絶対、
うん、なんでまあ本当はねいろんなタイプの人間がおったらいいなと思います。これがいいとは思ってない俺は。
はいはいはい、なるほど。でそれぞれのタイプで、
うん、
自分に合った環境に動くというか、
自分に合った考え方、自分に合ったそのまあ進み方というか、
うんうんうん、
を考えた方がいいと思います、
はい、
逆に毎日毎日決断するのダリーちゅう人もおるはずなの。
そうですね、うん、もちろんいますね。
そう、
うん、
もう決めるときは決めるフェーズでバーッと決めてしまって、あとは機械のようにそれを遂行していく、トゥードゥをこなしていく方が好き中止とおるぎね、
うんうん
うんうん、これはもう人それぞれです。
人それぞれですね、
はい、と思います。
ありがとうございます、
はい、
なんか一番好きな記事を、はい、やっと聞けたって、
ま、これねありがとうございます。ぜひ1回目から読んでほしいね。
いや本当にこれで興味持ったら絶対超面白いと思って、うん、
そしてそれに対する山椒のピンバックがあるんで、
あそうですね最後に、そうそう、まあ、ほぼ引用ですけど、ね、ここが分かったから救われたみたいなのをこう感想文、読書感想文みたいな感じで、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、僕らの価値観ちゃんと伝わったでしょうか、
はい、
以上山椒のパラダイムパラダイスのコーナーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 G. Hi. Suzuku